おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ウェイド・アリソン、オックスフォード大学名誉教授の説を今、辿っております。それが石炭であれ、石油であれ、それは本質的には、太陽の熱量がバッテリーとして蓄えられたものであると。で、太陽を真似すること、それが人間の永遠の憧れであったと。あの、エネルギーを得るためにね。はい、では太陽の燃料とは何か。これは水素とわずかなヘリウム。1秒6億トンの水素が高温で核融合を起こし、表面で5800度で、燃えて、5億9600万トンのヘリウムが産出、核融合で。で、恒星として今日も皆さんね、頭上に太陽は燃えています。
はい。
太陽からは放射熱と放射線が地上に降り注ぎます。太陽も放射線を持っております。放射線は波の力で分子を動かす。
はい。
これ熱じゃないんだよ、花さん。
はい。
うん。
波なんですね。
太陽を浴びると熱いか。
うん、暑い。
熱いか。
はい。
でもね、花さん、熱があなたに伝わってるんじゃないんだ。
波。
うん。波が伝わってて、その潤いたっぷりのカナさんの肌に太陽光線が当たると、
はい、
その波の力でカナさんのほっぺたの内側にある水の分子が揺れ動いてるんです。
それで熱く感じる。
それで熱く感じるんです。
不思議なんだなぁ。はい。
で、大気中に CO2 と水メタンが多くて、宇宙へ弾き返されないと、温暖化という現象が。放射線とは何か。教授はたった一言、放射線とは移動中のエネルギーであると。
はい。
この太陽光の波は、まあ、赤外線、紫外線の領域があり、紫外線領域が重度の日焼けを起こします。ね。はい。環境には絶えず放射線は溢れています。
はい。
また、ラドン、大地に、含まれているものもあります。それから宇宙船で入ってくるものもあります。放射線は溢れています。で、また病院に行きましても人間ドック等々で私たちは放射線の診断を受けたり、あるいは放射線でがんを治療したりすることがあります。
そうですね。
ですから非常に身近なもんなんですね。で、国際原子力機関、これは日本にたびたびやってきておりますが、IAEA というところ。
はい。
放射線量が細胞に与える損傷は線でグラフにされているんですね。
はい。
で、この人への放射線量、細胞へのリスクはシーベルトで表すことになっております。もう皆さんよくご存知のミリシーベルトですね。
はい。
飛散したすべての放射線をそれを近くで浴びたであろう人数で割るという計算で、イギリスでは日本と違いまして、2.7 ミリシーベルト。年間。これが安全基準ですね、
はい、
で、放射線を浴びないことを安全とします。太陽の光を浴びない、ラドン温泉には近づかない、人間ドッグは放射線をで検診するんで受けない、だから歯の治療もしない、あれも放射線使えますから、そういう一切放射線に近づかない、それをリスクゼロの健康です、
はい、
いいですか。病院にドッグ検診に行ってはダメです。歯の治療もしてはダメです。ラドン温泉には近づいてはいけません。太陽の光も浴びてはいけません。放射線が含まれてるから。これがリスクゼロ。本物の健康です。うん、難しいんだよな、だから。結局、このリスクゼロを健康にして、基準にしてしまいますと、もうちょっとやっぱ、不可能なんですよね。第一、太陽の光を浴びない人っていうのは、いないわけですから。
そうですね。もうリスクって言っちゃった時点で、ねえ。
うん。
多くなってったらね、うん、怖いですね。
グラフを作るときに直角三角形の横と縦のところが交わった線があるでしょ、直角になる、うん。
はい。
あそこをリスクゼロ、
うん。
絶対健康であるっていうところにしてしまうと、何もかも危険になってしまうわけでありますよね。
はい。
ですから、安全地帯というのはないんです、
うん、
ゼロが安全ですから、うん、そこから全部長生きすれば長生きするほど放射線を浴びるということで、ですからそのリスクゼロというのが非常に厳しいゼロであるということ、あるいは人間としてほとんどありえないと、
うん、
それがリスクゼロであるというふうに覚えておいてください、はい、これがウェード・アリソンオックスフォード大学の名誉教授の言であります。本を乗り換えます。今度の本は高分子間です。私このタイトルに惹かれました。放射能に負けない体の作り方、
うん、
素晴らしいですね。土井理沙さんという1980年岡山に生まれ、今は内科クリニックを、開業なさっている本物の女医さんです。高分子から本を出してらっしゃいます。この方の次は放射能リスクに対する考え方を少し耳傾けてください。
はい、
二人の専門家の意見を比べてみましょう。この次また明日のマネタの上で。